ていうのは、例えば画家が絵を描くときってね、おっと失敗みたいな、これが味になっていくんです。
おお、なるほど。
だから千利休の茶碗は作れないんです、
AI にはね、う
ん、それから新しいものが作れないんです。
あ、今までなかったもの、
うん、例えばサザンのコピーバンドがサザンっぽい曲を作れるんだよ。
できますね、
うん、でもサザンの曲じゃないよね。
まあそうですね、
うんうん、うわサザンっぽいなっていう曲じゃない、
うんうん、
でもサザンは新しい曲作るよね。
あ、作りますね、それサザンだからね、
うん、サザンっぽくて今までとちょっと違うんだよ、うん、でも AI はこれができないんだよ。
ああ、なるほど。
今までのコピーバンドがやるようなことをやっちゃうんだよね。
なるほどね、
うん、つまり、うん、AI の弱さはね、失敗がないんだよ。
おお。
しくじりがない。
なるほど、
うん、で文化ってね、いっぱいしくじりから何かを生み出してくる。あ、
書道のいい文字ってしくじりとほぼ同じ、
う
ん、
あの偶然性の美っていう浜田庄司の作った日本原国宝の陶芸家の浜田庄司のってドロッピングだからね。
ドロッピングって何？
ドロッピングってのはたらし、
あー、はいはいはいはいはい、色とかをね、
あれはすごいよ、たらし込みって、うん、ああいうたらし込みの技っていうのは AI はできないんだよ。
ポロックの絵みたいなもんですね、
う
ん、はい、
ああいうのはできないんだよ、
はいはい、
うん、でもあれが味だよね。
そうですね、
うん、職人さんがあの描いてるあの讃岐うどんの、
ええ、
あの模様も一つで同じ模様ないからね、やっぱり。あれは全部一緒になったらつまんないんだよ。
手作りの良さみたいな
ところ、うん、でこういうのは文化を学んでいかないとできないんだよ。新しいものを作るっていうのは、スティーブ・ジョブズがやっぱりフォントにこだわったっていうのは、レタリングでやっぱり美しい字をやっコンピューターだから美しい文字にしなくちゃダメなんだっていうのは、レタリングという非効率な、読めりゃいいじゃんっていうもんじゃなくて、非効率のカルチャーの中から生み出した、
うん、なるほど。伊丹十三さんのレタリングも綺麗ですよね。
伊丹十三さんはつまり何かっていうとね、伊丹十三さんはレタリングって一番奈良ちゃん何かっていうとね、パターンがないんだよ。
あ、そうなんですか。
うん、伊丹十三さんは、うん、フォントで打ち出してきて何の何っていう書体のフォントを出したのをカッターで切るから、
へえ、
これもうちょっとここはもうちょっと遅くなんだよなって、
ああなるほどなるほど、
という最後のこのカッターで切る作業って気分でしょ、
うん、もう気分ですよね
気分じゃん、ね、フォントで打ち出したものにカッターで切ったらそれってフォントの中には存在しないんだよ。
そうですね、
うん、伊丹十三さんはあの、いやデザイナー、アートディレクターはみんなそれやってるから。
私もやったことあります、うん、あの文字が箱組みになって出てくるじゃないですか、うん、きちっとなった時に、うん、なんかその文字の並び方の癖で人弁だけ出っ張って見えてしょうがなかったことがあったんで、
う
ん、
漢字はそうだから、
ね、人弁はちょっとねそこだけずらしたり、
漢字とかひらがなってきちんとそのマス目でいくとねギクシャクするんだよ、
うん、
だって画数が違うから、うん、形も違うから
ですね、
うん、だから片文字見えるんだよ、うん、横に書いたコピーとか。だから僕はあの先輩の吉田さんに、おのことに見てくれよって、俺最近目悪いからよって言って、傾いてないか俺って言って、定規で測り、あ、定規で測りましょうかって言ったら、見てくれって言ってんだよ。
あ、定規じゃないんだ。
定規は曲がってんだよ。
あ、なるほど、
うん。これはすごい教えだよね。定規は曲がってんだよ。俺は見てくれって言っただろう。誰が定規で測ってくれって言った。
見た目の問題
なんだ。吉田さんってすごい優しい人なんだよ。
へー。
がそのもうギリギリの叱責だよねそれって。
そうですね、
僕はな、うわ今日なんか一生の何かを教わった気がすると思った、
うんうん、
のことにちょっと見てくれ、傾いてないかこれって。ひらがなと漢字っていうのがあって、漢字が頭にあってひらがなが後ろに来るんだよね。
あ、そうそう、で左が下がって
る、そうそうね、うん、傾いて
右が下がって、右が下がって
る、傾いて見えるんだよね、
重さが違う
から、ね、だから傾けないとまっすぐにならないんだよね。
まっすぐに見えないんですね、
うんうん、
あるある、そういうのって。
でそれがさ、B バイのポスターとかっていうんだと、
バカでかいやつ
ですね、うん、駅張りのね、B バイのポスターとか作るとね、むっちゃ気持ち悪いんだよね、うん、それがあると、というのを見てくれっていうのを教わるっていうのは、これ AI ができないんだよ。
そうですよ、
ね、できないんだよ。
それはできないですね、
うん、
見た目のこうざっくりとした把握、
感覚っていう極めてファジーなことだから、うん、
でもそこがお金が取れる部分になってくる
んですよ。そこになるんですよ、うん、だからあのお寿司のあの甘だれつけますかって甘だれシュッてあの塗り方って、うん、ドロッピングでしょ。
あ、まあそうですね、はけ、い、でちょっとポテポテってやって、
うん、スッていう感じが
春先だったら煮ハマグリとか、
なんか、うん、そうそう、
ちょっとつけて
スッてやるとか、うん、そこにレモンちょっと乗ってるとか塩ちょっと乗ってるっていう、うんうん、
感覚ですね。
感覚だよね。
感覚だとあとあれは味の感覚もあるけど美意識もあると思います、
うん、それとその日によっても違うよね、まあ、まあそうだから気分がね。
いやそれは湿度とか温度によっても違うかもしれない、
うん、なんかあのあそこのあのなんかあのお寿司のこのヒュッて斜めに置く角度って、はいはい、あれは何度じゃないと思うねやっぱり、
うん、まあそう
なんかやっぱりお客さんと自分の関係性においてこう
置きやすくあと取りやすいっていう、
うん、
置きやすいんじゃないな多分取りやすいように、
うん、
普通になるべくわざとらしくなく置いて取りやすいようにしてるんでしょうね、
うん、というあのお寿司ってすごい微妙なことっていうのは人間がやらなくてそこで唯一稼げるようになるんですよ。稼げるっていうのはつまりこれからは食べていこうと思ったら効率化はもう AI で勝負終わった。
なるほど。
IT が出て AI が出た時点で安いものでの戦いはもう終わった、
うん
うん、だから勝負は高いところの戦いになる、
うんうん、
でアンジャッシュの渡部さん
はいはい、料理食べ物好きですよ ね。
で渡部さんはね、まあ、お笑いもされてますけどねあれ何やっても食べていけるね。
あ
やっぱ違うわセンスが。それはね佐々木のぞみちゃん持っていこう。で佐々木のぞみちゃんはいい男見つけたよね。見る目が、
うん
うん、で店の選び方の基準これは何かっていうとね、
はい、
渡部さんが言うのは高くて安い店、
うん、あそう
値段は高いけど、うん、値打ちから見たら安い。
あそれいい店ですね。でも高い店って本当に高かったりするから
高くて高い店もあるんだよ。
ああそうでしょうね、うん、
これダメでしょ、
うん、
ただ高いだけだよ。値打ちがないってことですよ。でも高いけど5万円だけど10万円の値打ちがあったら高くて安い店でしょ。
いやそれはよくあるのがワインの、うん、なんだろうワインの会みたいなのがあって、うん、でそれがワインと食事で7万円とか10万円とか下手すると20万円ぐらいするんですよ、
うんう
ん、だけどそれがあっという間に満席になるんだって、うん、でそんな10万も払ってワインと料理って何でやったらいやあのワインとあのワインとあのワインとあのワインが飲めて、うん、しかも最後にこれがついてくって、うん、ありえないですよ。安い安いって言って埋まるんですって、
う
ん、
でワインの値段は何でならじゃ決まると思う。
古さ
違います。飲む人の力量です。
ああ分かんない人飲んでも分かんないですよ。
値打ちないよ。
全然ない。分かんない。このまま味いだろ別に。
だって飲む人がこのワインが5万円の力量があったら5万円になるし10万円の力量があったら10万円になるから飲む人の力量なんだよ。
だからあのテレビの番組で安いワインと高いワイン比べるやつあるじゃないですか、うん、あれ分かる人って偉いですよねやっぱね、うん、
で飲む人に力量が勝負なので出す側は勝負決められないんです、うん、飲む人の力量なんです。
だからガクトであれ分かるの、
うん、
ガクトはやっぱ相当やっぱ分かってますよそれもね、うん、
自分が結局アンケートでよくねまあ講演とか行ったらアンケートってあるじゃない、
はいはい、
うん、良かったとか悪かったとか良かったという人は力量があったということですよ。
あ
いまいちだったですよね。自分の理由がなかったっていう。
あ、わかります。それはわかります。分かります
。それだけのことです。だから高級店には2通りあって本当に値段だけが高い店もあればすごいことやってるお店もあるんですよ。ところが安くてすごいことってね無理がある。
まあそれはそうですね。
それは無理があるって。
それはそうですよ。
だって店が潰れるもん。
まあ、商売じゃないですからね。そうだとね。
うん、そんな値段で天ぷらが出せないから、
うん、
油を真面目に変えてたら。
まあそうですよね、
うん、お好み焼きも、うん、本当にねお好み焼きね真面目にやるとね儲からないって。
まあまあ
もうもっと高くしてくれって僕は言いたい、
うん、そうです、
ね、あの僕がお好み焼きに対しての見る目が 自分の中ではある、うん、自信がある、うんうん、それから考えたらお好み焼きの勝負は油だ。
あ、なるほど、
うん、油をどれだけこのように交換してるかをやらないと、うんうんうんうん、そうしないと油の酸化で、
まあそうです
よね、やっぱり酸化臭が入る、
ダメになりますもんね、
うん、だってもう完全に酸化してるから、うん、油が、うん、ところがそんなにできないんだよ安くしてると、
まあそうですよね、
それ天ぷら屋もあの大きい鍋を一回あげてザーって捨ててるわけだから、
うわそうですよね、う
ん、あれまた買い取りの人が、
あ、まあ、
次の安いところがね、
業者がね、
業者さんが買いに行くわけですよ、うん、やっぱりそういうのも全部含めて、うん、ここにね器を出して、この器の値打ちがわからない人に出しても高いっていうよね。
だからあの本当にあの店が有名だから行ったけど全然大したことないっていう人いるんですよ、うん、いるんですけど、それはその人の行き場がそこまでだったっていうこともありますよね。
いや、それだけです。
あ、そうか、
それだけですね。
いや、すき家橋四郎さんと私2回食べてんのかな、2回、あ、1回しか食べてない、ね、うん、結構分かりにくいですよ、う
ん、だって力量求められるもん、
うん、分かりにくいさ、うん、日本一の寿司俺に食わしてもらうっつって言った人は、うん、表紙付けして帰ってくると思うんです、うん、
それあの味わう側の力量が足りない、うん、だって国宝って言われてる茶碗と100円の陶器市で売ってる茶碗は、うん、素人が見たら分かんない、全く分かんないから、うんうん、素人だから。
そうですよね、
うん、うん、これはもう受け手の力量勝負なんですよ。で、だってトレーニング量が違うから、
うん、まあそうですよね、
うん、陶器が分かるために奥がかかります。出資が、
まあそう
ですね、1台では無理だと言われて
ます。ああ、
陶器屋は、陶器屋は親が散々苦労して、うん、子供が子供の時からおもちゃのようにままごとで陶器いじってる人たちでから行かないと1台では無理なんです、うん、っていうぐらい一生涯の金額をかけて学んでいる人たちが出してくる世界で、対象は値打ちがわからない人が相手じゃないんです。
ということは私ラッキーだと思うのは、おふくろが子供の頃に小学校の頃にデパートなんか行って器売ってるとこ見ると、うん、あなたこれいいよ触ってみなって触らせてたんですよ、
うん、
であとなんか料理とか横で見てるとちょっと私わかんないから味見してとかっつって、うん、私味見させたんですよ、うん、あれっていい教育ですよね、うん、ガキの頃からそれやった、うん、
あのいい、おいし、あの安いものを食べさせても学習ができない、
はいはいはいはい、
いいものを見せる、うん、だから公立の500円のところへ行ってるとその人は永遠に稼げるようになる。
あ、梅ちゃんが言ってた、うん、うまいものは上から行った方が早いよって、うん、
あの本物と偽物の見分け方は偽物いくら見ても分かんないんだよね、うん、大事なのはならじゃんね、本物と偽物の見分け方じゃないんだよ。
何ですか？
本物の中の上と下の見分け方だから、
あ、
本物と偽物は誰だって分かるわ。
まあそうですよね。
そんなのは、はいはい、誰だって分かるよ。で、まあ、やっぱそこそこの勉強すればね、うんうん、でも一番の見分け方は本物の上と下の見分けが一番生命線だから、稼げるためには。
ということは我々どうしたらいいですか？要するに勉強代たくさん払った方がいいんですか？
勉強です。
それで高い店行って食った方がいいってこと？
そうです。でその時にただ食べてるだけなんです。何を見なくちゃいけない、お、このここのドアのキー見ろよと、
あ、
これ違うぞと、そこら辺にあるもんじゃないぞという勉強しないとなんですよ。あ、木が違う
から。じゃあ茶碗とかも分かんなきゃいけないし、
うん、器を見たら器、リネン触ったら、お、これ違うぞって、このリネン、うん、こんなので採算合うのかって、お、この器、お、このカトラリー、これすごいの使ってんねって、
うん、うん、
という、そこにあるものすべてが